おはようございます。こうしてご一緒に主なる神の御前に礼拝に預かっているこのことの幸いを心から感謝いたします。本日もこのマタイ福音書の5章最初の部分を御言葉をお聞きをしております。前回に続けて聞かせていただきたいとそう願っています。前回はこの1節から12節の序としての事柄、そして特に3節、心の貧しいものは幸いですと、この御言葉を中心にお聞きをしたかと思います。その中で特にいくつかの事柄を思い起こしながら先に進みたいと思うんですね。まずこの三条の説教、それが主に従っている弟子たちに対して、そしてまた合わせて主のもとへ集まってきた多くの群衆に向かって語られたということですね。そしてまた主のお言葉は、幸いなるから心の貧しいもの、幸いなるから悲しむもの、そのようにまさに幸いを告げるお言葉である、祝福のお言葉である、福音である、そのことであります。戒律、律法の言葉ではないんですね。これこれするならあなた方は幸いになるという、そういうお言葉ではないんだと、そのことを私どもはしっかり受け止めていきたいと思うんですね。そしてまた主の告げられた幸いであると、そのお言葉から8つの幸い、8福の教え、あるいは9福の教え言われますけれども、それは全てがつながっているんではなかろうかと。またその中で特にこの最初の3節の心貧しいものが幸い、それがスタートでもあり、そこに帰結するのかもしれない、そんなこともお話しさせていただいたかと思います。いわばこう雪の結晶がありますね。で、8つのこう頂点を持っている、そんな感じです。牛乳やヨーグルトのメーカー、今名前は変わったのかもしれません、雪印乳業っていうのがありましたが、あのロゴマークを見ますとこんな風に放射線状に出ていて、でその雪の結晶でロゴマーク見ますと、こう外側だけがこうぐるっとつながった、そんなマークもあります。そんなイメージで仮にいいとすれば、それではその八角形の中心は一体何なんだろうかと、そんなことも思うことでございます。三節の心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。ルカ福音書の6章に貧しい人たちは幸いですと記されますね。ルカ6章の20節ですが、このマタイ福音書は心の貧しい人たちはと記します。それは霊において貧しい、霊における乞食ともいう、そんな言葉であります。自分の罪を悔いて心を打ち砕かれている、そのことを表しています。ただ神の憐れみによって、恵みによって、キリストの愛によって救われているのです。前回触れたかもしれません、マルティン・ルターの私は神の乞食だというその言葉は感謝の信仰告白であり、そして私たちの心に迫ってくるんですね。関連しまして、非常に印象的な日本の聖書翻訳があるんですね。ある新約聖書の研究者がこの3節のギリシャ語本文を日本語訳でこのように訳しました。ああ幸いだ、神に寄りすがる貧しい人たち、 天の国はその人たちのものとなるのだから。ああ幸いだ、神によりすがる貧しい人たち、天の国はその人たちのものとなるのだから。神によりすがるというその表現、それはこの原文にはないんですね。いわゆる意訳と言うべきでしょうか。ちょっと教会でご一緒に礼拝に用いるにはやや向いてないなという気がしなくもありません。ただこの先生がなぜそうやる、どうしても訳したかったのかと、その考えと思いについては理解できるような気もいたします。主は続いて語られます。四節です。悲しむ者は幸いです、その人たちは慰められるから。この四節の御言葉もまた初めて聞くならば、とそう思ってしまうんですね。悲しみ、それはまさに悲しみですね。もう随分と大昔のことになるかもしれませんが、フランスの女性作家で、悲しみをこんにちはと日本語で訳されている、そんなベストセラー小説を書いた方がありました。フランソワ・ド・サガンでしたですかね。そういう、まあ、あまり洒落たものではない、悲しみ、それは辛いものなんだ、それなのに幸いだと言われると、人の通常の思いとは全く異なっているではないか。逆説的なお言葉です。心の貧しいものは幸い、それも同じでした。人は、私たちは一体何を悲しむでしょうか。若者が行きたい学校に行けなかったり、望んでいる仕事に就けなかったり、青年になっても人生に失敗があったり、病気になってしまったり、家族のことで悩み悲しんだり、自分の力でどうにもならないことがあるんですね。してしまったことを取り返しのつかないこととして悲しむ、それもあるんですね。それらは人からの慰めの言葉や励ましを受けても、いや、その励ましの言葉を聞くとさらに悲しみが消えなくなる、そんなことすらあるんですね。それだけではありません。人は生きる中で自分の罪に対面する、直面するんですね。罪を犯してしまった、良くないと思いつつも惹かれていってしまう、人を愛することができない、憎んでしまう。使徒パウロはこう言います。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと。ローマ人への手紙の7章19節と24節です。これこそ深い悲しみです。そして主がおっしゃる悲しむ者は幸い、その悲しみの核心、根っこはここにあるんですね。パウロはコリント人への手紙でこう記します。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。第一コリントの15章56、57節です。主の十字架と復活にあって、主を信じる者は罪と死から解放された、その感謝が告白されるんですね。慰めは主から来ると。また人はこの世の罪、悪についても悲しみます。この世界には争い、戦争が絶えることがありません。絶えないばかりか、ますます激しく、ますます新たに続いているのです。今も人が人を殺し、虐待しています。そしてこの根っこが 人間の権力欲や支配欲や、そして自分の利益を追求する心である、そのことを私たちは知らしめられるんですね。主の贖い、その救いに預かった者はこの世のために人の罪について取りなし祈るものとされるんですね。人のためにということで、実は思い起こしたことがあります。こういうお話を読んだことがあるんですね。あるご夫妻の話です。思い出の箱と名付けた小さな箱を持っておられたんですね。で、その中には一つの小さな銀で作られたバッジが入っていました。それは妊娠第10週の胎児の足をかたどったものだったそうです。妻は初めての赤ちゃんを早期流産したのでした。彼女たちにとってその亡くした胎児のその悲しみ、それは忘れることのできない悲しみでした。後になって彼女はこう語りました。しかし神に感謝します。神は私を鬱の状態から解放してくださいました。子供を亡くした親たちを慰めるために私たちを用いられています。流産してから20年以上も経って、その亡くした子供にカイという名前をつけたというんですね。それは喜びという意味です。喪失したその痛みは消え去りません。しかし神が私たちの心を癒してくださり、あの経験を人の悲しみから助けるために用いてくださっているんですと、こう話をされました。神のご愛、イエス・キリストのお約束は、主の贖いをいただいた一人一人の経験からも溢れ出していくんですね。聖書に戻ります。福音書の悲しむ者は幸いです、そのお言葉には旧約聖書の背景があります。そしてそれは同じく心の貧しい者は幸いです、そのことと対になっています。それは大変重要な御言葉と思われます。ちょっとご一緒に確認をしてみましょう。新改訳聖書の第3版では、旧約聖書の1226ページだと思います。そうですね、1225ページですかね。イザヤ書の61章1節2節です。旧約聖書の1225ページ、イザヤ書の61章1節2節です。ご覧ください。私は新改訳の2017年版を今手にしていますので、訳文にほんの少しの違いがありますが、ご覧になってください。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。このイザヤ書の預言は、新約聖書で、主イエスが故郷であるナザレーの村の街道で、安息日に朗読されたことが記されます。ルカ福音書の4章18節19節ですね。ナザレの街道での出来事は、ご自身が油注がれた者、すなわちメシア、救い主キリストであると公に表された出来事となりました。マタイ福音書の5節は言われます。柔和な者は幸いです、その人たちは地を受け継ぐからと。 このニューワナと訳されている言葉、このニューワという他にも謙遜なとか、あるいは我慢するとか、貧しい、惨めななどの意味を持って訳し分けられています。ここでは抑圧されているものとか、あるいは貧しい惨めなもの、それがおそらく最も近い意味ではないかなと、そう思われます。通常私たちが耳にしやすい謙虚な人とか穏やかな人という、そういう意味ではないんですね。そういう理解をすると、この確信から外れてしまうんではないか、そう思われます。以前にマタイ福音書の21章で主がエルサレムに入場される、その時にロバの子に乗ってエルサレムに入られる、その箇所をご一緒にお読みをしました。その際に触れたかとは思うんですが、この時の福音書が描くその情景のもとになっているのは、旧約聖書ゼカリア書の予言です。9章の9節ですね。そこで使われている表現は、日本語でニューアラというよりも、むしろ貧しい、惨めである、あるいは哀れな、そういう意味と考えられます。本日のマタイ5章5節の御言葉も、癒しめられたもの、惨めないものという、そういう意味が込められていると理解したいと思います。それはつまり3節の貧しいものでもあります。そして実は主イエスご自身が最も癒しめられたものとして、苦難のしもべとして歩んでくださった救い主であるのです。このことは私たちが一般的な意味で柔和であること、あるいは謙虚である、そのことを否定したり排除したりするものでは全くありません。自らが罪に悩むもの、惨めなものであるにかかわらず、主イエスにあがなっていただいた、そのことを知る者は一体自らのうちに誇るものがあるでありましょうか。使徒パウロはこう語ります。私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんと。新約聖書ガラテヤ人への手紙の6章14節です。許されたものであるがゆえに許し合う、祈り合う、互いの徳を立てることを願うものとされるのです。主のお言葉、柔和なものは幸いです、それにはお約束がついています。理由が書かれています。その人たちは地を受け継ぐから。この地を受け継ぐとは、主イエスの来られた時代に、あのローマ帝国の支配を打ち破って、イスラエル、ユダヤの地を支配できる、独立できるという、そのような概念ではもちろんありません。それは、神の国、神のご支配を指すでしょう。端的に言えば、神様がこの全世界を作り変えられるとき、あの黙示録、21章に示される新しい天と新しい地、新しいエルサレムでありましょう。実はこの4節の悲しむ者は幸いですに続く、その人たちは慰められるから、またこの後5節の、失礼しました、5節の柔和な者は幸いですに続く、その人たちは地を受け継ぐから、そしてまたこの6節以降も原文では未来を表す表現で記されてあるんですね。日本語の言い方、表現としては現在形と未来形っていうのはやや区別がつきにくい、どちらとも取れる、そういう傾向がありますね。この今私どもがお聞きしている聖書訳も どちらと言っても決して間違いではない。そんな表現かもしれません。ある聖書訳はこの4節5節をこのように訳しました。ああ、幸いだ、悲しんでいる人たち。かの日に慰めていただくのはその人たちだから。ああ、幸いだ、踏みつけられてじっと我慢している人たち。約束の地なる御国を相続するのはその人たちだから。これは約束の地、あるいはかの日と、その出来事は神の約束の地、終末の出来事であるという意味で訳しています。ただしかし、少し複雑な言い方になってしまうかもしれませんが、その未来形である、あるいは現在形であると、その違いを問うことは案外単純なことではないかもしれないんですね。なぜなら、その三節の心の貧しいものは幸いですに続く天の御国はその人たちのものだから、それは実は現在形になっています。天の御国はすでに今心の貧しいものが生きているところになっているのでしょうか。それとも、あの旧約聖書の預言者たちが将来に関するその預言をしばしば現在のことと区別されない同じ表現で告げました。それはその将来未来の事柄も神様の御言葉でありお約束であるがゆえに必ずそうなるという、その確実なこととして現在の表現で言い表したのだと考えられています。そのようなことでありましょうか。ここからさらに踏み込んでいくことは今理解可能な範囲を超えているようにも思います。しかし私には次のように考えることはできるのではないかと思うんですね。この主の御言葉のお約束、それは神様の将来、終末において完全に成就する、そして同時に御言葉の約束の確かさのゆえに信じる者は今すでにここでお約束の言葉をいただいて生きているんだと、こう考えて受け取らせていただいてよいのではないかと、私はそのように思わされております。皆様はどうでしょうか。さて、本日の福音書の6節に言われます。義に飢え渇く者は幸いです、その人たちは満ち足りるから。この言葉にも旧約聖書の背景があります。この新改訳聖書の第3版では旧約聖書の1116ページでしょうか、イザヤ書55章の1節2節です。これも2017年版でお読みをいたしますのでお聞きください。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てくるがいい。金のない者も、さあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳をと。昔の聖書の世界では描かれた時代では、水はまさに生きるか死ぬかに関わる重要でありました。食料ももちろんそうでした。主イエスはその水を、食料を求めるように、義を求めているかと、そう提起されました。義に飢え渇く者、切に義を求める者、その義とは何でしょうか。それは人間の考える義、人間にとっての正しさではありません。それらは常に不十分です。しばしば偏った義であり、 己に都合の良い正しさにならざるを得ないからです。神のご覧になる義、神様のお考えになる正義こそ願い求められねばなりません。また義とは神の義、端的に言えば救いと言ってもいいです。私は、あなたは、切にその神の義、救いを願い求めてきているでしょうか。主にあがなっていただいた者として、救いのありがたさ、大切さを深く感謝をして、心に刻み込んでいるでしょうか。その問いが私たちにも与えられているのではないでしょうか。前回の御言葉の時にも触れたかと思いますが、ルカ福音書の18章に記される主の例え話、パリサイ人と主税人の祈りにあって、神様の御前に義とされた、すなわち救いに預かったのは自分の罪を悔い、自分の罪を悲しんだ主税人でありました。その神様の憐れみをと恵みを深く心に刻んでいるだろうかと、そう自ら問われているのです。その意味で義に飢え渇くものは心の貧しいものです。神の義、救いが私の上になされたように、神の義、正義がこの世になされますようにと、私たちは祈り、またこの世に生きるものであるようにと招かれています。この旧約聖書イザヤ書のには、神の正義、神の公正さを求めようと、そういう御言葉が告げられています。イザヤ書の58章6節7節です。58章6節7節お読みします。私の好む断食はこれではないか。悪の絆を解き、くびきの縄目をほどき、虐げられた者たちを自由の身とし、すべてのくびきを打ち砕くことではないか。飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないかと。58章6節7節ですね。幸いなるかなと主は祝福をくださいます。主を信じる者には聖霊なる神様が共にいてくださいます。もう2年ほど前になるかと思うんですが、自衛隊の航空機が墜落をいたしました。石川県の小松市にある航空自衛隊の戦闘機 F-15 だったと思うんですが、それが飛行中に突然行方不明になった。そしてやがて墜落が判明した。そういう事故がありました。自衛隊が調査した結果、その事故の原因、それは空間式失調と言われる。発表をいたしました。空間式失調っていうのは時間空間の空間ですね。式っていうのは意識とか識別するという、その式ですね。で、失調っていうのは調子を失うとか栄養失調とかいう、その失調と書くんですね。で、航空自衛隊の小松基地のF-15 戦闘機が 海に墜落をしたんですね。で、操縦していたパイロットが、その、飛んでる時にその平衡感覚を失ってしまって、操縦不調に、不能に陥って墜落したんですね。その後の自衛隊の説明っていうのをなんかで読んだんですが、それによれば、その空間識失調っていうのは、そのどんなに飛行経験があるベテランであっても、なりうる危険性なんだそうです。で、天候状態によってその水平線を確認できない状況、あるいは雲が遮って水平線が見えない時に、そういうことが起こりうるんですね。自分が今どこにいるのか、どんな位置にあるのか、どちらを向いているのか、バランスはどうなっているのか、わからなくなってしまう。墜落してしまう。ということだそうです。今からどのぐらい前になるんでしょうか。アメリカの大統領、ケネディ大統領の子供さんでしょうか。ジョン・ F ・ケネディ・ジュニアが操縦していた小型の飛行機が大西洋で墜落したんですね。それがこの空間式失調と言われることが起因したんではないかということ。その当時、もう随分と前なんですが、有名になったことがあったかと思います。私どもにも、ある意味、こういう空間式失調というべきものが人生の中であり得るのかもしれない。生きている中で、その状態が、あるいは出来事が、辛すぎて自分の力では背負いきれない。一体どう対処してのか、すればよいのか、それを考える力もない。そんな状態が私たちにはあり得るかもしれない。いや、あったかもしれない。自分や家族の病気や、あるいは大事な仕事から失業したとか、信頼していた友人に裏切られたとか、私たちはそういう時に本当に自分が一体どこに立っているのか、どういうバランスで立っているのかっていうのを見失ってしまって、混乱の極みに入って崩れてしまう。そんなことがあるんですね。そしてそういうどうしてよいのかわからなくなった時に、神様の助けを願うとき、神様はご聖霊によって必ず助けてくださる。あるいは有用な助言を示してくださるんですね。私たちの主の祝福、それが私たちを離れること、主イエスキリストを信じる者を見捨てられることは決してないんだということを感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの父であられる神様、皆をあがめて感謝いたします。一周の旅路をお守りいただいて、今日も新たに主のご祝福をいただいております。どうぞ私たちが心よりあなたに信頼し、お頼りし、主イエスキリストにお従いして歩み続けることが許されますように、私どもを守り、さらにお導きください。願わくば私どもの歩みを通して、神様の御名、主イエスキリストの恵みが崇められますように、私どもを強め、用いてください。主 主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。